これは広報筑紫の7月号3枚目の CD です。内容は童話問題啓発協調月間、筑紫のクリップ、お知らせコーナー、子育て情報、子育ての広場、お誕生日おめでとう、文化訓導などです。人権尊重社会を実現させるために、7月の童話問題啓発協調月間に寄せて、節目の年、節目の月、今年は戦後80年の節目の年、世界を巻き込んだ凄惨な大戦を経験し、その痛烈な反省のもと、自由、平等、命の尊厳などを謳った世界人権宣言が1948年に採択されました。しかし、現在も戦火が収まることなく、小さな子どもたちも犠牲になっている現実があります。加えて、自国ファーストや自分だけ良ければという風潮が芽吹いていることも報道されています。このような現代社会だからこそ、お互いの基本的人権を尊重し合い、自他ともに豊かに生きていくことができる社会づくりに努めていきたいですね。さて、本年も童話問題啓発協調月間を迎えました。この月間を通して、私たちは多くのことに気づき、考え、行動していくことを学んできました。今年も私たち自身の命と人権について考えていく節目の月としていきましょう。連続テレビ小説の中で、昨年前期の連続テレビ小説は虎に翼でした。日本の放送界の女性先駆者をドラマ化したものですが、その場面にしばしば映し出されたのが、次の憲法14条の平等権、差別されない権利の条文でした。すべて国民は法のもとに平等であって、人種、信条、性別、社会的身分、または門地により、政治的、経済的、または社会的関係において差別されない。この条文がクローズアップされた実際の裁判がありました。発覚50年。童話問題に関して、今年は童話地区の所在などが記された部落地名創刊という図書の使用が発覚して50年の節目にあたります。この図書は当時、企業が就職時や昇進時に童話地区の人を差別・選別する資料として使われていました。また、個人でも結婚などの時の身元調査として使われていました。これらの差別行為は当時社会的に大問題となり、法務局を中心に回収されました。ところが、2016年にこの図書の元となった全国部落調査の復刻版がネットを使って販売や公開されようとしていることが発覚しました。この行為は差別のばらまきにつながるとして訴訟問題となりました。そして8年間の係争の末、昨年12月、最高裁判所の判断が出ました。その内容は第2審の東京高等裁判所の画期的な判決の、ネットに載せることは憲法13条で保障されている幸福追求の権利や憲法14条の差別されない権利の侵害にあたり許されないを認めるというものでした。この判決は朝ドラ同様、改めて私たちに 差別されない権利を尊重することを意識させるものとなりました。本誌でも童話問題のみならず、さまざまな解決しなければならない人権問題が存在します。もう一度一人一人の命の尊厳を認め合い、自由や平等などの権利を尊重し、自他を大切にする人権尊重社会を実現させていきましょう。協調月間の主な取り組み。童話問題講演会、日時7月19日土曜日13時から。場所、筑紫野市文化会館。内容、演題、現代社会の部落差別を考える。講師、阿久澤真理子さん。街頭啓発、日時7月1日火曜日18時から。場所、市内の JR および西鉄の駅前。日時7月11日金曜日18時から。場所、市内大型商業施設前。人権問題に関する書籍の紹介。期間、7月1日火曜日から31日木曜日。場所、市民図書館特設コーナー。人権ポスター標語の展示。期間、7月16日水曜日から30日水曜日。場所、障害学習センター。人権メッセージ募集。皆さんから温かい作文や標語、写真などを募集しています。締め切り7月31日木曜日。申し込み問い合わせ先、教育政策課。以上、問い合わせ先、教育政策課。筑紫野クリップ。市内のイベントや出来事をお知らせします。5月7日、悩める人に寄り添って。本市の行政相談員であった森崎信子さんが長年の貢献を認められ、総務大臣から表彰を受けました。行政相談員として24年間勤務し、多くの市民の悩みに寄り添ってきた森崎さん。感謝状贈呈式では平井市長も謝辞を述べると、森崎さんは、まだまだ元気なので、これからは地元地域に貢献していきたいですとはつらつと話していました。5月11日、スポーツ好きがタイムを競う。筑紫運動広場で宝満椿マラソン大会が行われ、346人が走り抜けました。力を出し切った走者たちは、ゴール直後は苦しい表情でしたが、すぐに笑顔でお互いの健闘を称え合っていました。中学生以上の一般女子1500メートルの部で1位になった八尋希子さんは、きつかったけど楽しいレースでしたと笑顔で話してくれました。5月の冷たい風と時折小雨が降る中でしたが、走者と応援する観客の熱気が会場を包んでいました。5月11日、子どもたちに絵本のプレゼント。横に二次元コードがあります。今年度から始まったセカンドブック、3歳になる子どもたちに絵本と読み聞かせの体験をプレゼントする事業です。初回は5人の子どもたちが家族と一緒に参加しました。プレゼントの絵本にお風呂の坊主を選んだ吉本智樹ちゃんは、お風呂の前に読んでもらうと楽しみにしていました。セカンドブックの案内は3歳児健診のお知らせに同封しています。 5月23日、SI リーグに向け始動。九州産業高校の生徒が愛知県主催の高校生ロボットシステムインテグレーション協議会 SI リーグに福岡県で初めて出場します。大会では8ヶ月をかけて企業のサポートを受けながら学び、共同で製作した独自のロボットシステムの完成度を競います。今回の課題はペットボトルと空き缶の自動分別です。この日、出場生徒らへの協議会やロボット操作の説明が行われ、平井市長が激励しました。問い合わせ先、秘書広報課。消費生活センターだより。相談専用電話923-1741。毎週月曜日から金曜日の9時から11時45分と13時から16時30分。商品が届かない。返金してもらえない。悪質通販サイトにご注意ください。インターネット通販で注文した商品が届かず、サイトと連絡が取れない。有名メーカーの衣類をネット注文したが、全く異なるロゴのものが届いた。苦情を伝えると、返金するが高額手数料を差し引くと言われ、返金額はごくわずかだ。などの通販トラブルに関する相談が寄せられています。悪質な通販サイトの特徴を知り、少しでも怪しいと感じたら注文をやめましょう。お困りの際には、消費生活センターに相談ください。次のようなサイトには要注意。サイト内の日本語が正しく表記されていない。市場では希少なものが入手可能となっている。ブランド、メーカー品で価格が通常よりかなり安い。振込先の銀行口座の名義が個人名である。キャンセル、返品、返金のルールの記載がない。サイト上に事業者の名称、住所、電話番号が明確に書かれていないなど。筑紫の消防署情報。筑紫の太宰府消防本部、筑紫の消防署、電話 924-5035。 ルールを守って楽しい花火。夏の風物詩といえば花火。子どもたちにとって楽しみな季節となりました。しかし遊び方を誤ると火災や火傷などの事故につながりかねません。全国的にも花火による火遊びが原因の火災が毎年発生しています。火災や火傷など事故が起こらないよう次のポイントに注意し、楽しい夏の思い出を作りましょう。安全に遊ぶポイント。1. 風の強い時は花火をしない。2. 燃えやすいものがなく広くて安全な場所を選ぶ。3. 説明書をよく読み、絶対に子供だけでなく大人と一緒に遊ぶ。4. 水バケツを用意し、使った花火は必ず水につける。5. SF マーク付きおもちゃ花火を使用しましょう。公社日本煙火協会の検査所では、花火の構造や使用方法などを確認し、安全検査が実施されています。これらの検査に合格したおもちゃ花火には、SF マークが付されています。筑紫の警察署情報。筑紫の警察署、 電話 929-0110、 福岡でオレオレ詐欺多発中。電話の相手を疑いましょう。詐欺の判断は警察へ。相手の電話からこんな言葉が出たら即切断。逮捕状、資金調査、同窓会名簿、マネーロンダリング、証券会社、 SNS で取り調べ、株で儲けたまたは損した、犯人を逮捕したら。福岡県警相談専用ダイヤル、シャープ9110、筑紫野警察署、電話 092-929-0110。